このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。2023年5月5日収録分です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。じゃあココナッツテックの、シャープ86、87の収録に、まあ86の収録かに、入りたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまあすいません、最近リリースしてないんで新しい方式、最初に情報共有をちょろっとして後半ちょっといろいろ話していくっていうものはちょっとまだリリースできてないんですが、その回になります。なので、情報共有を、ゼクリジーから2本、ともよりから2本、ありますので、まあ、ささっと紹介しちゃいますかね。
はい、やっちゃいましょう。
はい。じゃあ、まず、ゼクリジーからですね、情報共有です。じゃあまず最初の、はい、ブログなんですけれども、これは T 和田さんのブログでして、自分がすみません知らなかっただけで、ツイッターかなんかでちょろっと見たものなんですけど、ブログ自体は T 和田のブログっていうブログで、2015年4月25日、だからもう今8年前の、ブログ記事ですね、になります。で、一応ブログのタイトルが、あれから10年、マサールさん、石井マサールさんを忍ぶっていう、タイトルです。で、すいません、これ自分が全然、知らなかったというか無知だっただけなんですけど、福知山線の脱線事故、2005年の4月25日、に、まあ、福知山線が脱線してマンションにバーンって突っ込んじゃった事件というか事故が あったと思うんですけど、まあ、そこの、犠牲者というか、被害者のうちの一人に、マサールさんという方がいたみたいです。一応、すごい方だったみたいで、クイック J ユニットっていうイクリプスのプラグインを作った方とか、あとはオープンクローズドプリンシパルとデザインパターンっていう文章を書かれた、方らしいです。はい、まあ、T 和田さんが尊敬するというか、マサルさんから、いろいろ学ぶ機会を与えていただいた、まあ、恩人みたいな形で、思われているらしくて、はい、マサルさんの過去、いろいろブログでマサールさんが、オープンクローズドプリンシパルとか、まあ、2005年の段階で、XP、エクストリームプログラミングについての、あれこれ書かれていたりとか、あと J ユニットとか、いろいろテスティングフレームワークに関しての、ブログとか書かれている、まあ、本当に最先端な方で、多分、もし生きていた場合いたら多分 T 和田さんとか同じような形で、今の IT 業界を牽引していた方なんだろうなと思うような方らしいです。で、マサルさんが、ものすごいたくさん良いブログをたくさん投稿しているらしいんですけど、それをマサルさんのサイトを後世の後世に残すために維持管理しているっていう AI マネジメントシステムの、なんかオブジェクトクラブという組織なのかな、グループが、管理されているらしくて、いまだにマサールさんのページ、ブログの内容が読めるっていう形みたいです。オープンクローズドプリンシパルとかはかなり しっかり書かれていて、サンプルコードとかも載っていて、
うんうん、
すごい分かりやすい、分かりやすいんだろうと思います。すみません、しっかりと要は読んでなくて、後で読もうと思ってまだ読めてないかな。最初の部分しか読んでないですね。一応、マサルさん、石井マサルさんが1999年にオープンクロスとプリンシパルについて、設計ルール、デザインパターンについて書かれているので、すごいよね。99年でしょ、うん、?2000 年問題とか言ってた時代に、ね、素晴らしい、こんなプログラマーがいたのだっていう考えるとすごいですね。
ブログというものではないよりも、これは、まあ、ちゃんとした記事だよね。
うん、
もうちょっとブログよりはかっちりしてるような記事だと思うね、なんかね。
うん。すごいよね。うん、なんか、福知山線の脱線事故の被害者の名前に、石井勝ってカタカナで書かれているのが出てきた時に、
うんうん、
知ってる人かもみたいな感じで、ん?ってなったのが、岩田さんの一番最初の黒いシミみたいなものを感じたのを覚えている。ミクシーで見たら、マサルさんに呼びかけても反応が返ってこないし、次の日になって、仕事場について連絡を取ったら、やはり亡くなったのはマサルさんだっていうふうに聞いて、呆然自失だったみたいな感じみたいですね。もう一本前の電車とか、もう一本あったの電車に乗ってれば、ね、そんなことなかったのにっていう。
うん。
うん。
まあね、はい、なの難しいよね、はい、なんかね。
そうですね。いや、やれせない気持ちも当然すごいいっぱいあるとは思うんですが、うん、すいません。その自分がそのマサールさんをあまり存じ上げてなくて、まあ、岩田さんはもちろん今大学活躍されてるんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、その岩田さんの、岩田さんが、そういうふうに、おっしゃってるマサールさんという方を知らずに、今まで生きてきてしまっていたので、ちょっとこれを機にね、まあ、4月25日に、ツイートされていたので、それで拾ったんですけど、これ実は2015年の4月25日の記事だったんだと思って。はい。
あ、それを、あと、最近ツイートしてたってことなんだ。
うん、そう、岩田さんがツイートしてたのか、すいません、誰がツイートしてたのかはちょっと覚えてないんですけど、まあ、4月25日に、まあ、あの福知山線脱線事故から、多分今日で、今日っていうか、その今年の、2023年で、18年か。18年経ってるのかな。
うん、うん、うん。
うん。多分その4月25日何があったみたいなので、まあ、日本で一番当時大きな事故だったっていうので、
うん、
多分出てきて、で、そこにティアラさんのブログ記事があって、まあ、IT 業界に対しての大きな損失があったんだっていう、形で書かれてますね。ましたね。はい。
なるほど。
はい。
確かに。
うん。
なんか今、ツイート検索してみたら、うん、結城ひろしさんも、
あ、結城さんか。
同じくツイートしてる。ね。
うん。なるほどですね。はい、すごい、うん、マサルさんのブログと言っていいレベルではないぐらいのすごい記事みたいなものは未だに残っているし、J ユニットのエクリプスプラグインに関してはもしかしたらまだ使われてるのかな。うん。
まあ、
まあ、すごいもの
を作られてるのかな。わかんないけど、うん、使われてるとしたら誰かがメンテしてないと難しそうだよね。
うん、そうですね。これが、はい、
これイクリス 2.1.1 って書いてあるから、まあ、うんって、
すごいよね。エクリプスそんな古い時代から使ってないからな。
うん、なんか、うん、最初のエクリプスのイメージはガニメデっていう、こう、あの、なんか、コードネームみたいなの付けられてるやつだったけど、それより多分前だよね。2003年だから。
うん。すごいね。その時期から使ってた、使ってたし作ってたって考えると本当にすごいなと思うので、はい。まあちょっとこれを機にね、せっかくエアマネジメントシステムさんがね、維持管理されてるってことで、まあ別にこれね、いつちょっともう管理できなくなりましたって消えちゃっても文句は言えないというか、むしろ今まで保存してくれてありがとうの状態だから、なるべく消える前に一度は目を通しておいた方がいい、ブログ記事というか、はい、かなと思ったので、まあちょっと共有というか、まあちょっとしみしてしまいましたが、はい、共有も含めて、情報共有としては、まあ、一番いいかなと思って選びました。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、今のが一つです。今のは、そういった意味だと過去の話についての記事でしたが、もう一つの情報共有ですね。もう一つの情報共有に関しては、どっちかというと未来の話に近いかなと思います。一応、ツイッターなんですけど、チャエンさん、チャエン、重要 AI ニュースを毎日発信っていう方ですかね。アカウントとしては、まさひろチャエンさんという方の、ツイートでして、うん、このツイート自体は2023年の4月18日にツイートされているものですね。なんですけど、まあ、この日がなかなか確かにすごいニュースがいっぱい出てきたなと思っていて、一応このツイートを読むと、今日の AI 業界も激動でしたので寝る前の復習を忘れずに。1、 Adobe がテキスト動画編集機能を発表。2、 イーロン・マスクが TruthGPT を発表。3、 チャット GPT が NBA の CM に起用。4、 メタが新 AI ジノ V2 をリリース。5、Google が AI 検索エンジンマギを発表っていうのが1日で起きた出来事っていう。はい。まあ、Adobe が使ったとか、ChatGPT が CM に出たっていうのはまあいいと思うんだけど、要は、イーロン・マスクが TruthGPT っていうのと、あとメタが Dino V2 っていうのと、Google がマギっていう、なんか、チャット GPT の対抗馬みたいなのが一気に3つぐらいドーンって出たっていう、なんか出まくってんなっていう風に感じてたところでまとめて、まあ今日一日で起きた出来事っていう風にまとめて言っていたので、なんか、ああ AI が、今後は AI をどう使っていくのかとか、AI を組み合わせてなんか新しい何かを作っていくっていうのがもう当たり前になっていくんだろうなと思ったの、感じたので、まあはい、面白いなと思って。
なるほど。今この人、あ、全然関係ないけど、このツイート見せた時に、ぶら下げてるツイートでやばすぎるっていう言葉遣いをしてたから、ちょっとなんか個人的にはこの人信じていいのかなってちょっと思ったけど、ニュースを並べるって言ってたけど、うん、そっか、やばすぎるでっていう、なんか、タイトルでつけてるのかな、みたいな。速報で、読むと、速報、うん、Adobe の生成 AI、Firefly のビデオ編集機能がやばすぎるっていう。まあ、いいんですけどね。
まあ、誇張して見てもらうっていう感じではあると思うんですけどね。うん、まあ、自分が、はい、共有したのに関しては単純に羅列されてただけだったんで、うん、まあ、これはこれで、まあ、まとまってていいかなと思ったんで一応共有って感じですね。この人自体は俺もフォローはしてないし、ね、よく知らない人ですね。
なんかね、ちょうど同じニュースを見た、同じこのツイートをすごい見た記憶があって、なんか早すぎるっていうのは分かんないけど、この人全部理解してんのかなっていうのが一瞬思ったけど、まあ、 でもね、ニュース毎日発信してんだっていうのは、なんか、何も発信してない自分には、まあね、あんまり口出しできないなとか、文句言ってもね、みたいな感じも若干した。で、なんとなく、これ確かにすごいなって思うんだけど、みんながみんなこう、並列ではないから、こうなんか、そのままね、わ、なんかいっぱい出てきたなっていう理解は、意外としちゃいけないんじゃないかなっていうのは結構その時思ってて、まあ、
なるほどね、
その、まあ、チャット GPT がし、まあなんだ、イーロンマスクがトゥルース GPT 発表しましたよっていうのも、まあなんか、これチャット用かなとかはあんまりわかんなくて、そのなんか、ゴールとしてる部分が違うんじゃないかな、全部っていうのは思ってて、まあ、あのメタが出してる、やつ、
うん、
ディノ
V2 は、V2 かな、うん、
まあ明確にさ、チャット GPT とは全然違う方向を向いてる技術なんだよね、ちょっと調べると、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
うん、
ああそこら辺はそういった意味だとすまわないですね、
う
ん、
そうそう、
申し訳ないです、ね、
これは映像処理モデルディノ V2 発表っていう、あのギガジンさんの記事とか読むと書いてあったりして、うん、まあなんか、ギガジンさんの記事じゃなくて、公式のページ読めよっていうのをちょっと今、自分で言ってて思ったけど、まあなんか映像処理のさ、方の、で、まあ AI を活用してますよっていう、そのモデルのさ、話だよね。ディノ V2 とか。
なるほどね。まあ、背景と動物とか、まあ動いてるものの識別とかをしてくれるっていうやつですかね。
これを使えばっていう、なんかチャット GPT レベルでさ、なんかみんなが使えるよっていう、あの、ものになったかと言われると、そうじゃないし、Google の検索エンジンのマギっていうのも、あんまりよく、俺を調べてないけど、まあなんか発表したけど、これじゃどういうものかっていうのは、まだ使えないのと、これと検索に特化していくだったら、まあ、もしかしたらね、チャット GPT と似たようなものになるのかもしれないけど、なんかもうちょっとこう、なんか、うん、チャット楽しむっていうものではないのかな、みたいな、感じで、なんだっけ、Google だと、Bard?
マギ
バード、うん、
バードはいはいはい、
うん、バードの方がチャット GPT には近いしねとか思ったり、なんかいろいろなんか AI 業界が激動でしたねって言って、こうなんかまあ並べられると確かになって思うんだけど、うん、
うん、
なんかまあ一日で起きたって言っても発表しただけだしねとか思ったり、なんか結構うん、まあそうですねってこうなんか鵜呑みにせず、まあちょっとこう見ちゃったなっていうのが結構個人的な感想だったね。
なるほどですね。いやそれはまさしくそうですね。いや俺あんま何も考えずに、なんかいっぱい AI すごいらしいよぐらいで言っちゃったな。
本当にすごいのかなとかさ、分かんないしね、
うん、なるほど。
うん、まあだから、
すみません、補足はありがとうございます。
うん。いろいろあるけどね。すごい、すごいんでしょうけどね、っていう。
うん。
な気はした。
なんかその、スタックしてなかったからちょっと紹介できないんですけど、チャット GPT ってどういうものっていうのに関して、かなりわかりやすく、説明されてるスライドがあったんですよね。チャット GPT は、その、入力した文字列の内容を理解して開示してるわけではないっていうふうに書かれていて、その、チャットのログを大量に集めた結果、一つのインプットに対して、一番返してそうなワードを検索して表示してるだけっていう、ものっていうのがチャット GPT らしくて、だから例えば人間だったら昔々っ って言ったらあるところにが帰ってきそうじゃん、
うん、あ、はい、
確率的にそう、ね、そう昔々あるところにを投げたら多分おじいさんとおばあさんがっていうワードが返ってくるんだよね。
うん、はいはい、
っていう感じでその投げた言葉に対しての返答として一番確率が高いものを投げていく。で乱数調整をしておいて、必ず同じものが返るわけじゃなくて微妙に変えたものが返ってくるみたいな感じになってるっていう、
うん、
超わかりやすいなと思ってそれを共有すればよかったね。スタックしなかったそれを。見つけたらあのショーノートに書いておきますけど、すいません、ちょっと見つけられない可能性が高いんで、はい、うん、そういった感じの GPT についての話です。
うん、
はい、はい。
まあ、あとあれだな、ちょっと一応思ったこと言うと、最近 TikTok とかインスタとかもなんか結構ニュース系のなんか、ものが流れたりしてて、
うん、
まあなんだろうな、本当に同じなんだけど、情報としてはなんか Excel の裏技、うん、これ知らないやつ情弱みたいなとか、
ああ、あるね、
そういう系のやつとか結構なんかいっぱいあって、それ系になんかね AI のチャット GPT の裏技とかなんかこの AI サービス知らないと今後仕事なくなるぞみたいなのとかが増えてるんだよね。だからなんかそういう風なこう SNS の活用方法がなんか増えてて、個人的にはなんかちょっと取捨選択はあるけどノイズ多いなって思ってきている。
そのウェブの記事、まあ、グノシーとかあとはスマートニュースとかもそうだけどさ、クリックしてもらうためにかなり過激なタイトルにしたりとか内容過激にしがちだったりするよなってのは俺も思ってて、多分その影響をちゃんとというか、多分ツイッターとか、まあ、バズらせるためにとかいろいろやってたりするんだろうなっていうのは確かに思ってではいる、
うん、
でそれに対してのだからそれ若干最近ヘキヘキしてるなと思ってて、まあ今俺がこうパッとこう共有しちゃったみたいに何も考えてないとこういうの共有しちゃうなって思ったりするなと思いつつ、うん、ヘキヘキしてて、まあ、対応としてはなんかサブスク、雑誌のサブスクみたいなのがあると思うんだけど、なんかそういうので、媒体、紙媒体とかちゃんと編集者が裏取りしたようなものとかに一回フィルターかかったものを見た方が情報のスピードとしては、うんうんうん、ね、当然ツイッターとかよりかは遅くなるかもしれないけど、そこはちゃんと精査されたものなんだなと思って見れるなとは思ったんだよね、
うん、
だからちょっと雑誌のサブスクをやってみようかなと思ってはいるんだけど、うんうん、奥さんにそれ言ったら、じゃあなんか別のサブスク一回やめてって言われたから、うん、なんかムクヌヌ
ですよねみたいな。、うん、
そうね、その関連で一つ思い出したから言うけど、 WebDB プレス、うん、なんか休館になっちゃったね、
はいはいはい、なんか休館
でしょってなったけ
ど、なることあるんだって思うぐらいのこう存在感がある雑誌だったと思った、ね、だけど、え、
ソフトウェアデザインに吸収というか、ね、ソフトウェアデザインでも同様の内容をみたいな、
うん、
なんね、そんな感じで言ってたけど、イエーってなってさ、なんかこれは領書がなくなっていく危機があるんじゃないかっていう。
うん、なんかまあそう、まあでも合併っていうかさ、なんか吸収されていくんだったら、うん、まあまあまあって
、うん、まあね、残るんだったらいいけど、これでソフトウェアデザインもなくなっちゃったりとかすると、 どこ何をよ、何がいいんだみたいな感じになってきちゃうよね。
うん、まあ、なんだろうな。ちょっと例えが適切じゃないと思うけど、セガに合併されたアトラスみたいな、うん、感じになってくれると、もうちょっとなんか、ああ、なんかなくなってないんだなとは、ね、思ったりしそうだけど。
ごめん、全然わからんわ。
うん、そうか。
ガンダム？
ん？ゲーム会社だよ。セガとアトラス。うん、
あ、セガとアトラスか。はいはいはい、はい、うん。なるほど。バンダイナムコとかの方が俺は、どっちかっていうと、うん、あれだな。馴染み深いな。
うん、まあね。
うんうんうん
うん。
はい、まあ、ウェブデビュープレスの話にちょっと波及したんで、ショーノートにウェブデビュープレスの休刊の記事を載っけておきました。22年の歴史だったんだね。すげえな。
ああ、長い。
うん。
まあ、いろいろ、うん、まあ、なんだろう、ね、考え尽くした上での休刊の判断だと思うから、別に何も言えないんだろうけど。
そうですね。一応、なんか、年一とかで特別号とか出る。かもみたいな感じで検討してますみたいな感じで書かれてますね。
うんうん
うん。はい。ちょっとまあはい、すいません。飛びましたが。はい、私はそんな感じです。
はい。
はい。じゃあ、トモさんお願いします。
はい。私から2つですが、まあ1個は、ツイッターで、5月4日に、あるやつなんですけど、速度表示のデザインにウサギとカメのイラストを添えたら管理職から海外で理解されないのではと質問されたが、 ISO にも設定されているマークであるっていうあの内容ですね。まあこれが全てですね。ウサギとカメのイラストで遅いと早いっていうこう何こういう表現は世界的にも共通なんですよっていう話。これ知らなかったと思って。なんか、ほーっと思った。感心した記事でしたね。
これあれなんだ。世界名作絵本、ウサギとカメなんだ。へぇ。日本初の絵本というか、ではない、お話ではないんだね。
ね。なんか、あ、そうなんだっていう。普通に。
うん。
あの日本のあの何、感覚だけなのかなって、正直思ってたところがあるね、自分は。
ウサギとカメね、ISO があるっていうのがすごいね。ISO7000 なんで、ね、しかも。なんかね、あのコメントのには、あの海外でもカタツムリとチーターっていうのがあるらしいですね。わかんないけど、
確かにわかりやすい。
ツイッター。
いろいろね、なんか見てると、はい、なんかいろんなそういう何、ピクトグラムで設定がありますよみたいなのが、ぶら下がってるから、なんかふーんって思う。感心しますね、いろいろ。
まあ、一瞬、ワンテンポ遅れて、んってなりそう。一瞬、んってかなるけどね。
ああ、まあね、逆にね。
ウサギのボタンとカメのボタンがあったらこれは何なんだって一瞬思っちゃうけど、まあ一瞬思っただけでうんってなるから、ね、まあでも、定められてんだったら
ね、
いいんじゃない？
っていう、まあそんだけ、
はいはい、軽い話がいい、これ、はい、
軽い話、順番間違えたかもしれないな。はい。 まで次が最後。これは、はい、スピーカーデックで、今年の4月28日に公開されている記事ですね。で、まあ、ズバリ、これ、要件定義とはそもそも何かっていうタイトルのスライドです。
うん、
で、これ、まあ、著者が株式会社 B プラウドの佐藤さん。
うん。
社長さんですよね。
うんうん、
でまあまあなんかこの記事自体はねまさしくすごい分かりやすくて、まあ、読みやすいんで、まあ、ぜひぜひっていうところですね。でまあ記事の紹介がてらっていうと、うん、まあアジェンダとりあえず言うとまあシステムの開発ライフサイクルにおける要件定義の位置づけって何ですかと要件定義が3段階要件の3段階ですね。要件の3階層。で、要件定義手法、ルドラ。で、まとめと。まあ、5つに、まあ、アジェンダを、こう、上げてくれてて。で、これ、ページ自体もね、そんなになくて。何ページだ？あれ、これページ数出ないかな。
最後まで行くと、29ページですね。
あ、29ページか。ああ、はいはい。
うん。うん、
なので、全然なんか、長くない。スライドで29ページだったら、サクサク読めるし。
うん。
で、これね、まあ、自分が最近やってるから、結構、こういうの拾っちゃうんですけど、まあ、何が、ね、まあ、読んでて、なんかどういう部分がいいのかって、思ったかっていうと、一応なんかね、三つあって、まあ、それが、まあ単純にその、言葉をちゃんと説明してくれてるんだよね。例えばその、要件って、そもそも何ですかって話とか、じゃ要件定義って何決めたらいいですかっていうのは、まあまあ、それは一般的な話だから、いや。間違えた順番で、その次は機能って何ですかとか、じゃあ引きの要件とか引き機能ってじゃあ何ですかとか、そういうなんか要件定義の周りで決めなきゃいけないことってなんかどういうことですかっていうのをなんかこう、まあ、分かりやすくお話ししてくれるスライドですね。まあ、うんうんうん、あとは、これで、真ん中ら辺のページで、結構重要なこと言ってて、まあ、業務って何ですかっていう話に触れてるんだよね。要件定義って結構、いろんなとこ調べてみたら、まあ、よくあるのは、ほんとシステム目線の話をすることが結構多くて、システムに落とす、なんかちゃんと落とすために要件を定義するんですっていう、システム目線で落としてくるっていうのは結構言うんだけど、なんか業務の話とかをちゃんとなんか研究して、こういうふうに業務を回すためにシステムをこう作らなきゃいけないんですよっていう、こうなんか上から通して話を簡潔にまとめてくれて読みやすい記事。なので、まあまあ、ぜひぜひっていうものですね。
なるほど。ああユースケースから、やってるって感じです。
ユースケースから、まあ、やるっていうのは、まあ、方向の話じゃん。で、まあ、これの重要な部分はさ、ユースケースで一番こう表層の業務を拾って、まあ、そこからちゃんと、まあ、見ていきましょうねと、うん。で、なんかそれを、まあ、ユースケースとかいっぱい使って、でもいいんですけど、まあなんか、めんどくさいよねとか、で、業務フローズで洗った方が、そこは説明とかしやすいですよねとか、なんかそういう、ね、部分も言ってたりとか。
はいはいはい。
まあなんかそういうのがいいねっていう。まあ、なんで言葉の定義がいいねって言ってたのが1点目と、まああとは、その2点目はその、なんだ、まあそれ、その、つなぎで、なんか、結構方法論にも、いろいろなんか研究してくれてて、こういう風にやってくれるといいよっていう。もなんかちょっと言ってくれてたりする。
うんうんうん、
であと最後が、まあ、要件的手法のルドラっていうものがあるよっていうのを簡単に紹介してて、
うんうん、
でこれまあ全然知らなかったんだけど、まあ、自分も全然詳しくないので、なんか本当になんか本当に情報共有するだけなんですけどそのルドラって何ですかっていうと、まあ、リレーションシップドリブンリクワイアメントアナリシスと、
うんうん、
でなんだ日本語で言うと、これなんだろう、関係性で定義する、
関係性駆動、関係性駆動要求、要求、
要求整理手法っていう感じ、
要求整理アナリシスだからね、分要求分析、うん、
うん、あそうだね。でまあでこのスライド上でまあ言うと、まあイラストがいっぱい書いてあって、ちょっとまあ文章があんまり書いてないんだけど、4つの視点からまあ要件をしっかり、整理する必要がありますよっていう、基本的な考え方でものを整理していくんだよね。それが何かっていうと、うん、そのシステムの価値ってどういう部分になりますかっていうのと、あとはシステムでどういう人たちがどういう環境で使うんですかっていう、まあ、システム外部環境ってこう言ってるような部分と、あとじゃあそのシステムとの境界面ってどういう部分になりますかっていうところだね。まあ、システムで言うとその本当に画面とかっていう話ね。ウェブの表示とかね。メールとか。で、最後はまあシステム。システムそのものをどういうふうにこう構築しますかっていうところ。その4つ。の4つの視点で要件をしっかり整理していく。要件定義しましょうっていう手法なんだけど。まあまあなんか、
うん、
勉強しますって感じ。
いやーすごい、うん、知らないワードも、ワードというか、いっぱいあるし、まあ確かに言語化したり、明文化するとか、うん、図式化、図に起こしたりすると、こんな感じに分かれるような気はしますね。ただなんか、ここら辺が、経験則的に多分やってるんだろうなっていう、やってるんだけど、
うんうん、
なんか同時にやっちゃったりとか、明示的に、業務要件定義ですとか言わずに、うん、なんか要件定義っていうくくりにしちゃって、まあ境界システムの境界とか、あんまりシステムと業務と、
うん、
をなんかごっちゃになんか書いちゃったりとか起こしちゃったりするタイミングはあるなというのは思うね、うん、確かに。
で、ね、意外とその業務の、整理をするっていう人ってなかなか現れなくて、プロジェクトとかやってるとね、っていうのは
確かに、
うん、まあなんだ、 SI業界は逆に業務側を整理するのが多分得意だとは思うんだけど、実はね、
うんうん、
結構その開発の会社に入ると、まあ、作る方をメインでこう要件を定義することが多くて、意外と業務を整理する人が現れないんだよね。 PM とか PM に近しい人が結構やるのが多分筋なんだけど、まあ、筋っていうか、まあ、多いと思うんだけど、多分、
うん、
なんだろうな、スケジュール管理とか結構ミーティングに追われて行って、結構ねなかなか手がこう動かせる時間がないんですねとか、いや僕 100% 入らないんでなんかなかなかとか言うと、うん、マネージャーになる人ってこうそういうこと言う人が結構多いと思ってて、で逆にエンジニア目線だとさ、そのシステムのでなんか何やりたいかっていうのはなんかこう設計書とか見ればわかるんだけど、 なんか業務上なんかどう嬉しいのかっていうところまでの理解っていうのは、結構こう、自分から追ってかないと難しいっていうのと、それが明文化されてる資料が割と少ないっていうプロジェクトもあるのかなっていう思ってて、いるんだよね。
うん。それはそうだと思うわ。
システム価値とシステムの間にあるシステム外部環境とシステム境界っていう、この ルドラって手法で言うと、その二つの目線での整理が、まあ、必要だよねっていう、出るのは結構なんか、個人的には なんだ、確かにっていう、なんでしょう、上から目線になっちゃってるけど、いや、そうなんですよねっていうのは、非常にこう、なんか、学びというか、これ言いたかったんですよっていう、その感じがしたんだよね、最近。
なるほどね。はいはいはい、はい。
うん、こういうのに照らし合わせて、自分の仕事で、なんか足りない部分って何かなっていうのを、こう、多分、見ていくと、もうちょっとうまいことなんか回るっていうか、これが足りないから、あ、ここが進まないんだなっていうのが、もしかしたらね、もう少しこう具体的に見えるんじゃないかなっていうような気がした図が最後に書いてあるというあの感じだね、スライド上は。
そうね、うちは SaaS ビジネスでもあるから、この、お客さんの業務は理解しないと、まあ、そのシステムに落とし込めないっていうのがあって、だいぶ業務をこう見たりとか、ヒアリングしたりとかっていうのは結構しっかりやってはいる方かなと思っているんだけど、その SaaS ビジネスあるあるではあると思うんだけど、使ってるお客さんが微妙に業務が全部違うのよね、微妙に細かく違くて、
その同じ業界に向けてるサービスなんだけど、会社ごとに違うってことだよね、
そうそう、会社ごとに違くて、なんか順番が逆だったり、その、なんだろう、単位が違ったりとか、なんか、あとは時間の概念が違ったりとか、要は一日の区切りが0時ではなくてみたいなのとか、
あ、はいはい、
なんかこう細かく微妙に違くて、それがゆえにアンマッチしてしまったりとか、そういうのがいっぱいあって、なんかそこをこういかに吸収できるかっていうところを考えたりすると、なんか最大公約数的な感じのものを作ってしまうと、逆に誰も使えないみたいな感じになっちゃったりとか、カスタマイズできますせみたいな感じで作っちゃうと複雑すぎてようわからんっていう感じになっちゃったりとか、そこのね、塩梅がすげえ難しいなと思っていて、なんか、そうね。で、SaaS だからさ、お客さんのとこ乗り込んでって、お客さん側の業務側を変えるのもなかなか難しいんだよね。まあできてる時もあるんだけどね、
今日も業務を
システムに合わせて、システム、人間にシステムが合わせるんじゃなくて、やっぱシステム側に人間が合わせていかないといけないのは確かだから、そこがね、そうできればいいなと思ってはいますが、
そこの判断とか、じゃあ合わせるんだったら、なんかマニュアルとか作ってくれるんですかとか、いろいろそういうあたりの話になったりして、なんかまあめんどくさいなって思うんだけど、やんなきゃいけないよなとかさ
。
そのあたりは迷いどころだよね。多分どこまでやれるかっていうのは本当に、どの会社も悩んでる気がするね。
そうだね。なんか、前職とかはね、その一つのお客さんに対して作り込んだりとかいろいろしてたから、逆になんで内製化しないんだろうっていうのすごい思ったけどね、内製化すればここら辺に行き着かんで、業務も 理解するというか、うん、業務側を変える力もあるだろうしな、
ま
あ、
日本の SI 業界のなんかよいいところであり悪いところだよねその内製化っていう概念がないっていうか、なんかそもそもさ、うん、ほらうちでやったらそこをちゃんとやりますよ、多分いろいろ受けた結果だと思うから、うん、
そうなんだよね。だからその昔のその、うん、あの工場でなんか物を作るっていう概念でソフトウェアを輸入しちゃったからよろしくないんだよね、うん、設計図がちゃんとできてればあとは大量生産できるっていうね、その発想がどうしてもあって、うん、工場は持たない方がいいっていう外注でやって、うん、設計図を渡せばその通りのものができてくるっていう風に考えちゃってるけど、
まあ、設計図渡してくれるとこないけどね
そうそうそう、設計図を渡せないし、うん、あの生物だから変わるんだよね、生きてるから、
うん、そうだね、
そういうのがね、あの理解してくれる方が、決定権を持ってる会社とかはやっぱりなんか DX が進みやすいんだろうなと思うし、多分ね、うん、あと10年も20年もしたら、20年したらもう多分ガラッと変わるだろうなと思ってはいる。
うん、まあそうだね、業界も様変わりするだろうし、なんかね、20年後って
物理的に
プログラム書いてんのかなとかさ、うん、なんかそれぐらいがありそうだけどね、
物理的にまず人口が減るから段階の世代が一斉に退職するっていうか、まああのリタイア、あのこの世からリタイアするのがかなり増えるだろうし、うん、なんか変な権力持ってるおじいちゃんたちもさすがにね100歳は超えるって生きて残ってる人は少ないだろうから、うん、
うん、まあまあ
そういった部分だよな、ね、だって今日本の政治家たち20年後今の政治家たちどんくらい生き残ってんだろうね、うん、
いやもうほとんど半分以上はさやっぱり亡くなっちゃうと思うけどね、年齢だってみんな50とか60でさやってるわけでしょ、あんなストレスフルなこと。
いや、
みんな
と60は若手でしょ、60はだって超若手だよね、うん、閣僚とか言ったら、
ああ本当に考えられるのかなみたいなさ思うけど、まあでもなんだろうね、もう一人が考えてるわけじゃないもんな、ああいうのって。そのチームで表に出てるのがああいう大臣とかだけでさ、なかなか、まあ、
最終決定権を持ってはいるとはいえね、うん、
うん、そのあの人だけ責めるっていうよりはなんかいろいろあるんだろうなとか思うけどね、
ね、ね、なんかちょっと、うん、まあもうちょっと良くなってほしいは欲しいけど、まあまあ、ね、あと10年ぐらいで、あの、その医療費のピークが来るらしいからね、10年ぐらい、
うん
うんうんうん、10年ぐらいを過ぎれば今あの社会保障費がめちゃめちゃ取られてるんだけど、
うん、
あれね、人によるはよるけど、額面上、給与明細に載ってる額面の半分が会社側が払って、半分がね、俺たちが払ってるわけだから、倍払ってるってことだからね。うん、毎月5、6万払ってるんだよね、確か。なんか、うん。それがどんどん増えていったとしても、10年以内にはピークアウトして、あの、減ってくらしいから。
うん。でも、しても40ですよ、40。
おっしゃーとかさ、がえげつないからね、
思ってらんない、うん、うん、
まあどうなるかだな本当に。
まあまあいいんじゃない、ちょっとどんどんどんどん入れ替わっていくだけですよ、うん、きっと
俺たちも老害みたいな、うん、ならずに、うん、しがみつかずにすぐに座を明け渡すべきな気がしますね、
最近のシステム開発理解してんのかなみたいな思われたくないよね、てかすでに思われてる可能性もあるんだけど、
うん、なんかそうだね、キャッチアップを 頑張んなきゃいけない ね、 ね、まあ、でもいろいろ今専門性がさすごい分かれちゃってるじゃない、その分かれちゃってるっていうか、そのなんて言うんだろうな、まあなんかもうフロントエンドって言っても、
うん、
フロントエンドエンジニアですって言ったところで、うん、リアクトなのか、うん、ビューなのかアンギュラーなのか、そのはたまたスペルトなのか、
そこにもね、はいはいはい、
そうリアクトはできます、でも普通の HTML とプレーン JavaScript だとなんかうまく jQuery 使えませんみたいな人多分いると思うんだよね、うん、逆もまたしかりで、
本当かなって思うけどな、なんかどれかがさ分かればさ、
うん、
なんかキャッチアップは早いと思いますみたいな状態にはなってると思うんだけどね、
そうそう、多分そこら辺がもうなんだろう、フロントエンドバックエンドってくくりじゃなくなってきてるんだろうなと、なんかもういろいろ分かれてんだろうなって感じだよね、うん、そのエンジニアっていう一くくりもね、なんか俺はよく知らない人に対してエンジニアですって言っても、くくりはものすごい大雑把だから、医者ですと似たような感じで、内科なのか外科なのかみたいな、はいはいはい、専門は全然違うよみたいなね、
うん、
まあ、そんな感じで、まあ
ね、
もう 分岐が凄まじい分岐があるんだろうなって感じ、
うん、まあ本当にそのさ、まあこれ多分結構毎回はめってる話なんじゃないけど、
うん、
分岐が進めば進むほどさ、そこに人がこうどんどんこう参入していく人が増えて、逆にこの今話してたみたいな要件定義とかの人ってとかプロジェクトマネジメントしたい人が減っていくんだろうなっていう、もしくは足りないさ、下につく人は多いんだけど、みんなそっちやりたいって言うから、なんか相対的に少ないっていうか、うん、なんかそういう風にもうこれ加速していくんだろうなっていう未来しかやっぱり見えないですよね、そう思ったらしばらくはね、
どっちかっていうとなんかエンジニアじゃない気が、エンジニアじゃないって言い方するとあれか、あんまり語弊が強いけど営業職的な側面が強いと思うんだよね、うん、対人コミュニケーションだったり、お客さんからの要望を引き出す能力ってとか、うん、俺が今 SaaS の会社行ってすごいそれは強く思うんだよね、うん、その営業の人がとのなんかミーティングとかに同席すると、
うん、
なんか誘導尋問じゃないけどなんかツルツルツルツル出てくんだよね、お客さんからなんかいろいろと笑いながらみたいな、
はいはいはい、
もうすげえなと思って、まあ、その能力はすげえなってみんな思ったことあるんだよね、
まあなんかね信頼関係とか、あ、分かっ業務をね、そうそうそうそう、理解してくれてるんだなっていう部分とかだよね、本当に
そう、そこら辺が本当にすごいなと、本当ただただ感心をした記憶がある。そっていうのは、そのね、ツイッターとかでさ、なんか営業 VS エンジニアみたいな感じの、なんか横コマ漫画とか見ると、大体なんか営業の人たちって悪者な感じで書かれがちな気がする
んだよね。ああ、そう、なんかね。うん、
うん、
なんか無茶な構数で、なんかね、受けてきました、
ね、そうそうそう、取ってくる人みたいな。そうそう、うん、そういう風に書かれがちではあるけどね、世の中はね営業職の人の方が多分多いわけだしね、うん、それでいくと、うん、うちの会社の人たちはどっちかっていうと結構バッファ取っても取ってきてくれたりとかする時もあるし、うん、うん、ここら辺はそうやり取りして、
まあ、まあやっぱり、うん、会社的にもきっとあるんじゃない、そういう技術をさ知ってる人が多いとか、まあなんかそこの考え方をちゃんと理解して、うん、お客さんと話し詰めてくれる人がねやっぱ多いとかはやっぱりあるんだろうね、っていうか、そう、ね、そうじゃないと今さ IT の業界での営業っていらねえって言われちゃうもんね、うん、
そうだね、うん、すごいそれはすごい感じたことです、はい。 最後雑談みたいな感じになっちゃいましたが、うん、はい、い
や、そうそう、まあなんで要件定義ちょっと、まあ自分はさ、ほら SI でいてあんまりね要件定義ちゃんと勉強してない人間なので、なんかコード書きたい、うん、書きたいですって言ってたらなんか、うん、なんかね狭間の人間なのでコード書けないし要件定義しませんっていう謎の謎の人間になっているので、
いや、
まあ、
いやいやいや、すごいと思うよ。うん、
やっていこうと。
そういった意味だと、私は要件定義できない、はい、できないというか、ちゃんとやってないタイプではあるからね、勉強、私も勉強しなきゃいけないので、ここら辺はすごい助かります。うん、ちょっと、はい、ルドラについてのまとめの、
うん、
まとめというか、詳しく載ってる、サイト、まあなんか ルドラ.jp とかあるのか。なんか。
あ、そうそう。はい、そこルドラ .jp っていうサイトがあったんで、はい、それも共有してます。
はい。これね、ものすごいボリューミーというか、結構しっかりまとめられているので、うん、はい。
あ、うん。ちなみに1個、そうそう。そこでおすすめすると、まあ、これルドラ .jp のホームに新着オリジナル記事っていうのが1個だけあるんですけど、これを見ると、まあ、紹介してるのは、チャット GPT を使った要件定義のルドラ的考察っていうのが載ってるので、
はい。
っていう、読み物としては面白いと思いますっていうのと、
ま
あ、実際にどういうふうにね、やったらいいかなっていうのを、多分こう、三つのツールを連携するとできますよっつって紹介してるから、まあ具体的にやれそうっていうところで、まずはここを読むのがおすすめです。
なるほど。はい。これめちゃくちゃ使えそうですね。ちょっと会社にも展開してみよう。
うん、
はい。
これなのよ。これすごいんですよね。なんか。ってすごい。めちゃくちゃこううなずきながら読んじゃいそうなスライドなんですよ、ね、これがまた
明日から使えるすごいな、
うん、結構あると思う、そういう部分、はい、おすすめです。
はい、すごい、はい、ありがとうございます。ものすごい役に立ちそうな記事紹介ですね。はい、
はい、
てなところで、サクッと二つ記事を紹介って言っときながら、二つずつの紹介でまさかの1時間を収録という。はい。形ですが。
喋りすぎたな。
まあまあ、いいか、はい。うん。まあ、深掘りしていいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。ってなところで、じゃあ情報共有だけで、前半部分というか、まあ、後半部分がちょっと今23時44分だから、眠さに打ち勝てれば取るかもしれないですが、取らないかもしれないんで。はい。とりあえず一旦閉めて、この後相談します。うん、はい。
はい。
はい。ということで、はい。じゃあ、ココナッツテック、シャープ86に関しては、以上で収録を終了したいと思います。はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。